いやあ、暑いですよね。
暑いですね。なんか突然すごい暑くなった気がするんですけど、まあでも先週くらいから暑いですかね。
そうなんですよね。
暑いというか暖かいというか。
うん。多分急に暖かくなったから花粉が舞い出してる。
花粉すごいなんか上がってましたね、レベル。
なってますよ。いや、僕も最初すごい目がしょぼしょぼするなと思ってて、なんだろうと思ってた時に、あのたけしの奥さんがツイートで花粉来てませんかって言うから、あ、これだと思って。
いや、もううちの奥さんは、ま、あの重度の花粉症で、
うん、
もう日本から脱出できて万歳みたいな感じだったんですけどこっちでもみたいな。
そう、日本から来た人はね、アメリカない花粉症ないとか勝手に思ってるけど、
違う花粉なんじゃないですか。
そうだよね、多分ね。だから時期が違いますもんね。
うん。まあ僕はそんな花粉症とかないんで、なんか、あ、大変だねみたいな話なんですけど、そしたらちょっと睨まれました。
はい。そんなわけで、
はい、
初登場のこちらの方です。
はい。大石武史とも言います。
はい。お願いします。
はい。2008年に新卒で DNA っていう会社に入社して、
うん、
その2年目からサンフランシスコに駐在になりまして、
うん、
で、そこから、まあ、3年ぐらい、NG モコっていう会社の買収も経たりして、まあ、サンフランシスコで仕事してたんですけど、そこからツイッターに転職をして、まあ、4年間ぐらい働いてたんですけど、まあ、そのうちに、まあ、上場も経験し、で、まあ、最近というか、去年の10月ぐらいに、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、レイオフがあったんですけど、そのレイオフの、に当選したというか、レイオフされまして、で、まあ、その後、まあ、いろいろ考えて、まあ、他の会社に転職するっていうのも考えてたんですけど、まあ、最終的には、自分で、まあ、なんていうんですかね、エンジニア事務所みたいな感じの、まあ、LLC っていうんですけど、LLC を設立して、フリーランスのエンジニアとして、現在活動中。
なるほど。
っていう感じですね。はい。
はい。終わっちゃったじゃん、話が。
そう、自己紹介。
自己紹介ね。DNA の間にでも、あれですよね。最初、オープンフェイントにいたんですよね、確か。
最初は、DNA グローバルっていう会社があって、まあ、それは普通に DNA の、まあ、子会社だったんですよ。
うん。
で、それをオープンフェイントとかを買収じゃない、オープンフェイントに投資する前に、スマートフォンが流行る前に、まあ、まだ、ガラケー、まあ、アメリカのガラケーで、まあ、お上げみたいなものをやろうっていう感じで始まった、まあ、プロジェクトというか、子会社なんですけど。
うん。
まあ、そこに、まあ、そこに半年ぐらい働いてて、で、まあ、スマートフォンが急激に伸びてきたので、まあ、その DNA グローバルでやっていたことを、まあ、止めて、投資したオープンフェイントにジョインしたというか、まあ、手伝うことになったっていう感じですね。
出向みたいな。
そうですね。
日本語で言うと。うん。
出向ですかね。
最初からサンフランシスコにとか海外で働きたいみたいなのあったんですか？
まあ、エンジニアになろうと決めた時から、まあ、シリコンバレーは、まあ、なんていうんですか、憧れというか、
うん、
憧れの場所で、まあ、そういう意味では、まあ、働きたいなと思ってましたね。
でも DNA って、当時のこと覚えてないですけど、最初からこうアメリカでやってる土壌があったわけじゃない感じがするんですけどね。
そうですね。就職するときにそういう話があったわけではないですね。
うん、じゃあ入って2年目にちょうどたまたまこういうアメリカで行く人今募集してるけどみたいな感じで
応募した。そんな感じですね。はい。応募というか、まあ1年目からまあエンジニアで頑張ってて、まあその時にぜひ海外で働きたいですっていうのはずっと言ってたんですけど、
うん、
まあでもその決まった過程としては、まあ応募なんていうんですか、公募して、それで選ばれたっていうよりかは、まあ、まあ、経営陣が、まあ、二人行くことになったんですけど、 その時に、
うん、
まあその二人のうちの一人に選ばれたっていう感じですね。
ねえ、僕の場合はずっと日本ドメスティックで働いてて、で海外行くことを考えた時に外資系の方がいいだろうなと思って外資系に入ったんで、もう明確に最初からアメリカに行きたいっていうのはあったんですけど。
なるほど。
うん。でも具体的にそういうパスがある会社を選んだっていう感じなんですよね。
なるほど。
でもそういう意味だと、まあ、DNA はもしかしたら可能性あるかもしれないけど、入った時点ではそういうのはまだ分かんなかったわけですよね。
そうですね。まあ、その、運が良かったというか、まあ、タイミング的にも良かったですし、まあ、そのポジション的にも良かったですし、まあ、結構な運で、なんか、こっちに来たって感じですね。
うん。ビザは L1 ですか ?E1 かな、
それがですね、まあ、H1B を、いきなりもらったんですよ。
あ、そうなんだ。
っていうのは、まず1年目終わったばっかりで、L ギリギリなんですよね。1年、日本の会社で働いて、
あ、そうだね。
そこから出す、まあ、コンディションが整うっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、それでも経験が少ないんで、まあ、L はなかなか難しいんじゃないかっていう、多分、結論になったというか、
あ、
まあ、その、じゃあそれ以外でってなると E2 か H1B だったと思うんですけど、まあそもそも多分あんまり分かってなかったんじゃないかなっていう
会社の方
が思ってるんですけど、そうですね。まあでも H1B は出せる状況で、当時は2009年だったんですけど、まあ多分リーマンショックの影響で、まあ H1B が余ってたというか、まあ、4月になくなるような状況ではなかったので、まあ、それで、まあ、それこそ3月ぐらいに行く話が出てきて、まあ、4月半ばぐらいから多分、まあ、半ばというか、まあ、アプライし始めたのがその辺なんですけど、
うん、
まあ、それぐらいの準備期間で、まあ、取れたっていう感じですね。
まあ、でも4月にアプライして、働き始めるのが10月でしたっけ？
それが、僕の場合はその B1 っていう、
あーはーはー、
長期出張のビザを、
うん、
まあ、H1B のつなぎとして使うっていうステータスだったんですよ。
じゃあ10月に出るまでの間は別の短期ビザで来たってこと？
そうです、そうです。
うん。でも、L1 が取れないけど H1 あったらいけるっていう、その条件よくわかんないですけどね。
まあ、それもよくわかんないですね。
まあ、多分あるとすれば、そう、さっきも言いましたけど、L1 だと、1年間子会社で働かなきゃいけない、子会社もしくは親会社で。
そうですね、はい。
で多分その4月から新卒で入ったんだったら、まだ3月時点ではまだ足りてなかったっていうことですよね。
まあそうですね。でも同じような話を、それこそ奥さんがそういう割と同じような状況になった時に、4月5月ぐらいだったと思うんですけど、それで難しいというかリスクがあるっていうので、ビザがこう進まないみたいな感じだったんですよね。
まあそういうのってあれですよ、弁護士がどれだけコンサバかっていうのによりますからね。
まあそれはそうかもしれないですね、
うん、あとはまあその多分弁護士はその安全策とそうじゃない策と多分両方やりましょうって言ってくるんですよね。
ああなるほどなるほど。
で倍がお金かかるっていう、
うん、
で会社はケチだから、その大体の会社はまあ2倍払いたくないんで、まあだったら安全な方やりましょうっていうことになりますよね、大体ね。
確かに。
うん。僕の時も1年間日本支社にいて、L1 で行くか、あとは O1 っていう、いわゆるアーティストビザっていうやつで、
はい。
まあ野球選手とかね、あと歌手とか、
うんうんうん、
ミュージシャンとか寿司職人とかは、それで来れるらしいんですけど、
本当になんかこう書籍とか出したりとか、こうパブリックに認められる功績がないと難しいっていう話を聞きましたけど、
うん、でもなんか僕は、まあ、オープンソースのなんかプログラムでコミットとかもしてるし、いろんなカンファレンスで話したりとかしてるから、多分 O1 で取れるんじゃないのっていう話はしてたんですよ。
O1 は最強のビザだって聞きましたけど、
うん、
なんかこういつまでも伸ばせるし。
そうね。で、
なんかグリーンカードよりいいんじゃないみたいな。
でも更新の頻度結構高くないですか？
あ、そうなんですね。あんまり詳しくはないんですけど。
最初2年で、その後4年とかだったかな。
おー。
ちょっとわかんないです。でもその時の同僚で、実際にスウェーデンから、O1 で来た人がいるんですよ。シックスアパートの時に。
ああ、なるほど。
うん。実は今その人が、ファストリーの CEO なんだけど。
ああ、そういうつながりなんですね。
そうなんですよ。だから、プログラマーで O1 来るのは、多分、実績があったりとか、あとは、マスターとかドクターとか取ってて、そのコンピューターサイエンスの論文書いて、
うんうんうん、
なんか ICM とかに載ってますとかだと、多分かなり可能性あるんじゃないかな。
なるほど。
うん。
まあ当然ながら僕はそんな、そんなものは何もなかったんで
、うん。
うん。
で、オープンフェイントに入ったら、オープンフェイントが競合に買収されるっていうことがありましたよね。
時系列的には、オープンフェイントで半年ぐらい働いた後に、まあその、まあ、DNA 側を、まあ、こう、コントロールしたかったというか、まあ、その、自分のやりたい、その、モバゲーのスマートフォン展開をやりたかったんですけど、まあ、オープンフェイント側は、まあ、投資しただけだったんで、そこまでコントロールできず、まあ、こう、諦めたというか、まあ、その、投資したお金だけは残すけど、まあ、人はとりあえず戻すみたいな感じ、の決断になって、まあ、そこから多分半年ぐらいに、まあ、競合の G 社に買収されるっていう、まあ、結果になりましたけど。
あ、じゃあもう買収された時はすでに席は置いてなかったんだ。
あ、そういうことですね。はい。
でもその間に今度はあれですもんね。NG モコもやってましたもんね。
まあ、それも、まあ、ちょっとめんどくさくて、まあ、そのタイミングで僕は一旦帰ることになったんですよ。
うん。
で、一応その時は、まあ、帰ってくる予定ではなかったんですけど、まあ、その半年の間に NG モコ買収、まあ、日本に帰ることになって、そこから半年、まあ、日本で働いてたんですけど、まあ、その間に NG モコ買収して、もう一度 NG モコで来ることになったって感じですね。
でもその時ビザはもう切れちゃってたってことですか？
いや、それがですね、ま、残してたんですよ。
あ、大丈夫？
残してたというか、残ってたんですよ。
うん。
僕はその、まあ、結果的には、半年日本に帰っただけっていう扱いになったので、まあ、そのままその H1B が使えたんですね。
まあ、それ時期にもよるもんね。そのエクスパイアする期間に挟まっちゃうとまずいけど。
その通りです。エクスパイアする時期ではなかったってことですね。3年経つ前だったってことですね。
うん、運がいいですね。
うん。いや、それも運が良かったです。
そうか。で、まあ、NG モコでなんやかんややって、ツイッターに転職するっていうことですね。
そういうことですね。はい。
まあ、ざっくり。ざっくりしちゃいましたけど。
ざっくり言うと、はい。
ツイッターでは何やってたんですか？
ツイッターでは、まあ、4年働いてたんですけど、まあ、ざっくり言って、最初の2年は、ガラケー向けのツイッタークライアントの、まあ、モバイルウェブクライアントサービスなんですけど、それがレイルズで書かれてたんで、まあ、そのレイルズを書いていたっていう感じで、まあ、少し半年ぐらいの間、まあ、エンジニアリングマネージャー的なことをしたりしてたんですけど、まあ、その後、まあ、エンジニアに戻って、で、そこから2年ぐらいは iOS のエンジニアをやってました。
Twitter のガラケーアプリってまだあるんでしたっけ？
もうないですね。ちょうど、まあ、ないというか、その、mobile.twitter.com はガラケーから見れるんですけど、まあそれとは別の、クライアントサービスを作ってたんで、まあそれはなくして、まあ、mobile.twitter.com で見れるようになったっていう感じですね。
前は twitter.com っていうウェブサイトと、モバイル用のウェブサイトと、
そうですね。
日本のモバイルっていう3種類あったってこと？
そうですね。twtr.jp だったんですけど。
うんうん。レイルズを使って、ガラケー向けにサイトを作るっていうの、なかなか辛い感じがしますよね。
まあそうですね。それはでも、なんていうんですかね。まあ僕が入った時にはもうすでに、もう、まあ出来上がっていたサービスだったので、まあ、僕がやってたことは、まあその、改修改善の部分だったんですけど、
うん、
まあそれを一から、作った、まあ、庭さんという方には、まあ、頭が上がらないというか、いや、大変だったんじゃないかなと思いますね。
なんか僕も前職、 のクックパッドのモバイルサイト、携帯向けサイトは古いレールズのバージョンとかで動いていて。
あ、そうなんですね。
うん。なんか大変だったっぽいですよ。いや、結局、まあ SGIS で吐かなきゃいけないとか、
うんうんうん、
セッションの処理にクッキーが使えないとか。
ああ、そういうのは。
ありますよね。
そういうのは大変な感じですね。
うん。
まあ、クッキー系のやつは、まあ、いろいろ処理が入ってました。まあ、あと、レイルズも昔のやつを使ってた。あとは、まあ、Ruby もずっと 1.8 というか、Ruby Enterprise Edition のパッチが当たったやつみたいなの使ってたんで。
うん、
まあまあ、こう、レガシー、まあ、レガシーもレガシーな感じのシステムを使ってましたね。
それ多分、僕の前者と全く同じだと思いますね。
そうです
ね、なんか 1.8 素の 1.8 じゃなくて Ruby Enterprise Edition を使うっていうなんか風習がありましたよね。
うん、
パッセンジャーで。
そうですね。うん、
まあでもさ、あれですよね、あのその日本のガラケーに閉じた世界じゃないんで、まあ、データベースは世界共通で、まあ、側が日本のガラケーに特化したものっていう感じですよね。
その通りですね。基本的には Twitter の API を使って、まあ、本当に Twitter クライアントっていう感じでやっていて、まあ、いくつか、なんていうんですかね、インターナルの API を使っていた部分もあるんですけど。
あ、完全に API クライアントアプリって感じですか？
そうですね。
DB も叩かないで。モデル直接叩いたりとかはしない？
その、大部分に関してはないですね。
うん、
ただ、その、まあ、その、その携帯向けサイトでしか使っていない、まあ、データもちょっとあったので、まあ、それは MySQL 使ってたのかな。
うん、あ、そのローカルのってことね。はい、その携帯用の別のストレージがあってっていう。
そうです、そうです。
うん、まあ API クライアントでアプリ、ウェブサイトを作るっていうのは、なかなか辛いですよね。そんなことないですか、
ね、辛い。そうですね。
まあ、API を出してるウェブサイトとしては、その、サードパーティーの開発者が使ってるのと同じ状況で開発できるんで、まあ、ドッグフードしてる感はありますよね。
あ、それはありますね。結構、その、セッティングスとかの改良みたいなのをやってたんで、結構そのインターナルの API を使うことが多かったですね。
ああ。まあ、ユーザー設定の更新とかそういうこと？
そうですね。
まあそれは API じゃできないですもんね。
うん。なので、まあインターナルの API を用意してもらってっていう感じだったんで、まあみんなが使っている API じゃないものを使ってたりもしましたね。
うん。僕今やってる会社は基本、まあちょっと似てますけど、ウェブサイト全部 API クライアントですよ。
あ、そうなんですね。
うん、ファストリーは。
うん。
ただ、あのサーバーサイト何もアプリ動いてなくて、あの 100% クライアントサイドなんですよね。
お
う、うん、もう全部 JavaScript と CSS と HTML だけで動いていて、で管理画面でできることは全部 API でできるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、でまあドキュメント化されてる API とドキュメント化されてない API がまああるっちゃあるんですけど、
うんうんうん、
ただ別にその非公開にしているわけではなくて、ドキュメントにないのであんまり使ってほしくないけど、まあ使おうと思えば使えるみたいな API はいっぱいありますね。
なるほど。
だからカスタマーサポートのチームの人とかは、だいたいいつもこう問題があると、Chrome のあのコンソール開いて、で、どの API を使ってるかっていうのを自分で見て、デバッグしたりとかしてますね。
なるほど。
うん。
まあ Twitter に行った時は、そうですね、その API 側のコードも見れるので、まあ、実際にどういう実装になってるかは、まあ、チェックできるっていう利点はありましたけど。
でも、ガラケーなんて、そんな Chrome のエクステンションみたいな、便利なものないじゃないですか。
もちろんないですね。そんな、そんな便利なものはないですね。
PC のエミュレーターとか昔ありましたけどね。
その、Firefox で、モバイルシミュレーター、なんとかみたいな、あって、それを使ってましたね。うん、まあ、それ多分、デファクトというか、みんな使ってたと思うんですけど。
うん、
そのガラケーの開発してた人は。まあ、その前のモバゲーの時も、まあ、それを使って開発してましたね。
なんか日本のガラケー技術って、すごいニッチだし、こう、その時その時ではすごい重要な技術だったと思うんですけど、
うん。
こうやって時間が経ってくると本当にもうレガシーでしかないっていう。
そうですね、レガシーでしかない。
ところが辛いです。技術者としては辛いですよね。
いや本当に大変でしたね。なんかこうすごい重要なのはわかるんですけど、こう死にゆくサービスじゃないですか。で実際にそのサンセットというか、実際にそのモバイルドットツイッターcomに完全にこうリダイレクトするみたいなところまでやったんですけど、
うん、
まあそれをやってるときはまあ辛かったですね。まあしょうがない、誰かがやらなきゃいけないことではあるんですけど、
うん、まあツイッターの上陸したっていうかローンチして日本で使われて始めたタイミング的にはまだガラケーのユーザーも結構いたと思うので。
そうですね、ただサンセットしたのは、うん、それこそ去年の中頃にサンセットしたんですけど。
あ、結構最近まであったんですね。
最近までありましたね。もうなんかこうドキュメントとか調べてももう本当に5年前とか6年前の資料しかなくて、
うん、
どうしろっちゅうねみたいな。まあそういうことが結構ありましたね。
まあでもこうやってそうやってこう閉じられるだけまあいいっていうかね、
うん、
こう閉じられないで細々とメンテし続けなきゃいけないみたいなのもそれはそれで辛いじゃないですか。
うん、まあ、それまあそういう状態だったんで、まあそれはそれで良かったというか、
うん、
まあやっとこうなんて言えばいいんですかね、まあ掃除しきったという感じではあるんで
供養ができるというか。
そうですね、まあそういう利点はありましたね。
うん、
まあそもそもそれだけそればっかりやってたわけじゃなかったんで、っていうかまあそれだけやってた時期もあったんですけど、まあもういいよねみたいな感じになってからまあこう、まあ、しばらく残ってたんですよね。
うんうん、誰もメンテせずに1年ぐらい、
うん、
たまにバグ修正が来たら直すみたいな、そういう感じで。
そうですね、そんな感じですね。
まあでも API 公開されてる API を使って書いてる分にはまあよっぽどのことがなければ回収する必要はないですよね。
たまにあるんですよね、でも。よっぽどのことが、まあ、たまにあるんで、そういう時じゃあどう、時間どうするのみたいな。まあ、そういう問題もありましたね。そのエンジニアリングリソース的な問題も。
うん。
そのサンセットの。うん。
みんなでも他のプロジェクトをやりつつ、まあなんか、モバゲじゃねえや。ガラケー向けのやつを誰かがやんなきゃいけないんで、つってこう、人月を割り出して、ねじ込むみたいな感じですね。
たまに対応してた。はい。人月も別に多分そんなちゃんとやってないと思いますけど。
でまあツイッターでいろいろあったらある日レイオフにあったっていう。
そうですね。でもまあ話す別にそんな長くはないんですけど、まあまず噂があったじゃないですか。
ニュースサイトとか出てましたもんね。
リコードかな、リコードかな、どっかが多分、すっぱ抜いたかなんかで、まあこう、ざわざわしてたんでしょうね。
社内的に？
で、そうですね。まあ予感は、なんとなくはあったというか、まあ、あってもおかしくないなと思ってたんで、で、ちょうどその時に出てた、まあ世界の最前線で働く、我流さんの本、
はい、
まあ話題になったんですけど、もう、その本を、その本を読み終わった次の朝に、朝7時に電話がかかってきて、
うん、
で、まあ明らかに、なんていうんですか、いい知らせじゃないですよね。まあ、すぐ分かって、まあ、それで、で僕はそのガラケーの開発をしてたんで、そのガラケー、向けのそのサービスが動いているサーバーとかのアクセス権限があったので、まあ、みんなよりも多分早く、まあ、伝えて、なんていうんですかね、サーバーにアクセスして悪いことできないようにっていうとちょっと、なんか会社側が悪いみたいですけど、まあ。
まあでもそういうの一般的にありますよね。
まあ、そういうまあ権限を持ってたので、まあっていうのもあり、まあ電話、朝7時に電話でっていう、感じだったんですけど、
うん、
まあまあ聞いた時はかなりショックでしたね。
うん、なんか結構 その同時にレイオフにあった人が、まあ、いると思うんですけど、
はい、
なんか見たのがその朝 iOS のメールアプリ立ち上げたらそのメールの認証が通らなくなって、で会社の人事に電話したら自分がレイオフ対象だったっていうのを、それでそのエラーで知ったっていう人もいましたよね。
あの方は、まあ、同じチームではないんですけど、まあ、孫チームじゃないですけど、なんか隣のチームぐらいで、まあ、昔一緒に働いたこともある人だったんですけど、
うん、
まあ、多分僕も同じ状況だったと思いますね。まあ、早く起きてメールにアクセスしてたら多分繋がんなかったと思いますね。
うん、
なので、まあ、タイミングの問題だと思うんですけど。
まあ、なんかこう言うとすごいドライな感じに聞こえますけど、基本的に社員が動揺してなんかソースコードを盗み出すとか、
はい、
そういうことをまあできなく、物理的にできなくするために一律でみんなやるっていうことですよね、基本的にはね。
まあそうですね。もう午後2時3時ぐらいまでには、何人が350人ぐらい一気にレイオフの通知がいったみたいですね。
うん、そう、あのガリューさんの方にもありますけど、君はこうレイオフだからっつって、じゃあ来月までに引き継ぎやっといてくれとか、そういうのはまあ、まあ、ほぼない。
まあそういうのは皆無ですね。むしろ、
うん、
まあ、僕の場合はその家で聞いたので、まあ何もできないというか、まあオフィスにも行けなかったんですけど、まあオフィスに行った方もいて、で、その人たちも聞いた後に、まあオフィスに、あ、オフィスじゃない、デスクに戻るわけじゃないですか。
うん。
でも、それこそ段ボール持って行って、まあ、最低限のものだけ、まあ、持っていけるんですけど、その他はまあ触ってはいけないみたいな状態で、でパソコン、まあ、Mac もそのまま置いていけみたいな感じな感じなんで、まあ、引き継ぎどころじゃないですよね。メールも見えないし、連絡もできないしみたいな感じですね。
それはまあやりすぎ感はあるけど、個別に対応してたらきりないから一律でそうやるしかないですよね。
まあリーズナブルと思いますね。
うん。だからまあレイオフ全体的に言えるのは、そのあんまりパーソナルに捉えないことっていうのが重要な気がします。
その通りだと思います。ただまあ理屈では分かってるけどみたいなところもあるんで。
そうね、
そうですね。まあでも当選っていう表現は割と間違ってはないんですけど、
うん、
まあいい意味でも悪い意味でも当選した感じですね
で、たけしの場合、ちょっとラッキーだったのは、もうその時にすでにグリーンカードを取った後ですもんね。
その通りですね。
うん、
グリーンカードを取って3ヶ月ぐらい。んどれぐらいかな、まあ、半年経ってないぐらいですね。
うん、
なので、本当に、滑り込みセーフですね。
もし仮にグリーンカード待ちの状態だったとすると、
はい。
結構厳しいことになるよね。
多分、まあ、交渉次第かもしれないですが、まあ、それこそグリーンカードを申請中の同僚とかもいて、
うん、
まあ、大変でしたね。大変だらしい。
まあ、その、ビザの種類が H1 だったと思うんで、
はい。
多分、レイオフされて他の会社にすぐ入れば、最初からやり直しにはならないんですよね、多分。
いや、でもグリーンカードの場合は、まあ、プロセス、これ全部、まあ、なんていうんですか。一個人の情報なんで、
うん、
まあ、詳しくは弁護士に聞かないといけないと思うんですけど、基本的にはその、プロセスの半ばに、その、なんだっけな。日付が決まるんですよね。
うん、プライオリティデート。
で、その、そうですね、プライオリティデートが決まるので、それだけしか引き継げないはずですね。なので、まあ、それをもらっていたら引き継げ、それだけ引き継げて、でも最初からパームからやり直しっていう感じだと思います。
そうだっけか。
確かそうだと思います。
まあ、こういうのは僕も自分でやってた時はめっちゃ調べて勉強したんですけど、もう自分がグリーンカード取れたら、
まあ、一瞬で忘れますよね。
一瞬で忘れたんで。
まあそんなもんです
ね。みんなそんなもんなんですけどね。だから、グリーンカード取った人とかに経験談を聞くのは、取って1ヶ月以内とかに聞かないともうダメですよね。
そうですね。僕でも知り合いの、まあ、お友達のエンジニアの方に 詳細な時系列とやったことみたいなのと注意点みたいなのもらいましたけど。
多分その人はすごい几帳面で、自分のプロセスが終わった時になんかメモを取ってたんですよね、多分ね。
そうですね、はい。でも、なんかブログとかにまとめてあげると、こう、後世の役に立つんじゃないかなと思ってるんですけど。
うん。まあ何でもそうですよね。自分が経験して大したことないだろうと思って、まあメモとか取んないでると、他の人にはふとした時に役に立ったりするっていうことはありますもんね。
そうですよね。
うん。まあでもその、来る経緯とか、一回帰国したけどビザは残ってたとか、グリーンカードは、まあ取れたとかで、まあいいことずくめだったんで。
そうですね。
まあレイオフにあってもあんまり文句は言えないんじゃないですか。
まあ僕は文句は言えないですね。他に大変な人がいっぱいいたんで。
うん。まあなんかね、家族もいるから、けどビザの種類的に、もう帰らないといけないみたいな話してた人もいたけど、結局その後転職活動をしたらすぐ見つかってビザの切り替えできてみたいな話もありましたもんね。
そうですね。その、うん、その方たちの話を聞くと本当に良かったなと思いますね。
うん。で、じゃあその、まあ、多分転職レイオフされてからすぐ無給にはなんなかったと思うんですけど。
そうですね。まあ、何ヶ月かの、その、パッケージというか、まあ、退職金みたいなのをもらって、まあ、その間は、まあ、そんなにこう、焦って次を探す必要はないかなと思って、割とこう、ゆったりしてましたね。まあ、日本に行ったりもしてましたし。まあ、でも、その中で、まあ、友達のスタートアップ、まあ、その友達とはずっと、まあ、話をしていたというか、仲良くて、まあ、飲みに行ったりしてたんですけど、まあその人がやっている新しいプロダクトの、まあ、バックエンドのサービスをぜひ、まあ、手伝ってほしいっていう話だったんで、まあそのプロダクトを作るっていうところを手伝っている中で、まあこういうのも悪くないかなと思ってフリーランスでやっていくかみたいな感じに決めたみたいな感じですかね。
どっかの会社に転職するっていうのはあんま考えてなかったですか、最初から。
そんなに考えてなかったかもしれないですね。
うん。でもこっちだったら、まあツイッターでレイオフ対象のエンジニアで、まあモバイルとかできてっていうエンジニアだったら、まあ仕事を探すのには困んないですよね、今の状況だと。
まあそれこそそのリンクトインで、まあメッセージがすごい来たし、まあ何ですかね、幸運なことに友達からもいろいろメッセージをもらったんですけど、僕にとってそのツイッターってこう理想的な会社というか、まあその、まあ、プロダクトとしてそのツイッターが大好きだったので、
うん、
まあそれぐらいその好きなプロダクトに関われるっていう会社が他にあるのかっていうのは、まあ一つポイントではあったんですけど、
うん、
まああんまりないんじゃないかなっていう感じで、じゃあどうしようかなみたいな感じでしたね。
まあツイッター以上に、特にコンシューマーに使われるプロダクトっていうこと？
そうですね。コンシューマー向けのプロダクトに携わるのがやっぱ自分の、なんですかね。まあやりたいことだし、その方がこう、力を発揮できるんじゃないかなと、まあ勝手に思ってたんで、
うん。それって、どれくらい確信があるんですか？いや、逆に言うと、
はい。
今までいる仕事だと、大体、まあ、コンシューマー系、モバイル系じゃないですか。
そうですね。
キャリア的には。うん。他の、キャリアは今んとこ、まあ、ないんで、
うん。
これが向いてるとは一概に言えない気もするんですけど。
なるほど。
いや、別に意地悪で言ってるわけじゃないんですけどね。あえて言うと。
じゃああれですか、なんかエンタープライズ向けの。
そうそうそう。
開発とか。
いや、わかんないですよ。そういうのが、やってみたら意外と良かったって可能性はあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。うん、いやまあ、それはやってみないとわかんないですね。うん、
例えば DNA にいただけ最初の1年間、なんか顧客向けのやつをやってて、本当あれが嫌だったんで、もうやりたくないっすみたいな。
なるほど。
だったらわかるんですけどね。
ああ。
まあでもツイッターにいていろんな世界中の人が使ってるプロダクトに関わってそれが面白かったから、まあそういうのをやっていきたいっていう、まあ単純にそういうことですよね。
そうですね。それこそそのツイッターにいた時にそのアナリティクス系のことをやるっていうところでエンジニアリングマネージャーをやってたんですけど、まあそれが楽しくなかったわけじゃないんですけど、その iOS のツイッターのアプリの開発に関わるようになって、やっぱりこっちが楽しいなとは感じましたね。
自分が書いたコードが、まあ、割と短い期間で、すぐ手元に届くっていうところとかですか？
そうですね。やっぱそこが、なんかやっぱ楽しいというか、こう、自分の中で、これがまあやるべきことなんじゃないかっていうふうには考えたことありますね。
うん。
なのでまあ、エンタープライズっていうところじゃないんですけど、やっぱりこう、使ってもらえる人が多いほど、やっぱり楽しいんじゃないかなと。
うん。
思ったりはします。
まあ僕も結構考えは似てるんですけど、でもコンシューマー向けか、なんか開発者向けのソフトウェアかっていうのは結構揺れてて。
なるほどな。
その時期によって。うん。だから前職とかは完全にコンシューマーサイトですよね。
そうですね。
その、うん。なんかクックパッド、ウェブサイトがあって、まあ多くの人がそのウェブサイトを使って、まあ料理を作って毎日の食卓を楽しくするみたいな、
はい、
まあそういう感じじゃないですか。そういうのってすごい分かりやすくて、仕事に対するポジティブさっていうか、自分の仕事がどれだけ価値を生んでるかっていうのすごい分かりやすいですよね。
そうですね。
うん。でも逆にインターネットのなんかコンシューマー向けサイトって、別にあえて名前出すあれはないんですけど、なんかサイトにユーザーがいっぱい来てコミュニケーション取って、でそれで終わりみたいなサイト結構多いですよね。
そうですね。
だから世の中になんかその人間の人生を良くしているのかどうかそれはっていう疑問を抱くサービスって結構あると思うんですよ。
僕はですね、結構コミュニケーションするだけで結構それでこう人を幸せにしているんじゃないかなと思うところはあって、はい、
うん、
まあそういう意味でツイッターがまあすごい好きなんですけど、まあ、DNA にいた時も、今でこそそのゲーム会社というかソーシャルゲームが、で有名ですけど、
うん、
まあ、昔はモバゲーっていう、その、一応そのガラケー向けでは世界最大、日本最大の、まあ、モバイル SNS で、まあその中で、まあアバターを通してコミュニケーションするっていう、まあプロダクトだったんですけど、まあそれでも、その中で、コミュニケーションすることでこう救われた人だったりとか、そういう人は結構いると思ってて、
うん、
まあそういう意味で、まあ、コミュニケーションサービスはそれだけで価値があるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。
まあそれは、これは僕の意見です。
まあそのやってて、自分がやっててそういう価値を見出せるんであればいいと思いますよ、全然。
うん。
価値を見出す、自分が見出すもそうだし、ユーザーがちゃんとそういうフィードバックを、
はい、
くれててねっていうんであれば。いや、単純にその、そうじゃないサービスとかだと、このエンジニアリングがチャレンジングだから面白いとか、
うんうん、
その、これぐらいのスケールを出すのが大変で面白いからやりがいがあるとか、そういうところに多分楽しみを見出す人もいると思うんで。
そうですね。
だからそれは別にどっちがいい悪いっていうより、まあそういうなんか、どこに楽しさを見出すかとか、どこにエンジニアとしてのなんかこう、うん、プライドを持つかみたいな話ですよね。
そうですね。なんかこう、結構向き不向きがあると思ってて、まあ、本当にその、まあソフトウェアエンジニアとして、まあ新卒からやってきたんですけど、やっぱりその、なんかこう尊敬できるというか、まあ、すごいエンジニアの人は、やっぱこう、まあ宮川さんも含め、こう、みんな開発者が使う、なんかライブラリだったりフレームワークをガガガッと作って、で、なんか開発者に、こう、提供して、なんですかね、喜んでもらうみたいな。ので、
うん、
なんかこう、すごいなと思ってて、そういう人になれるのかなってずっと思ってたんですけど、
うん、
まあでもその、プロダクトを、みんなに使ってもらうプロダクトっ ていう意味では、まあ、開発者向けじゃなくてもいいし、そんなこう、変わったことをする必要があるのか、まあ、変わったことって言うと、なんかあれですね。その、開発者向けっていう意味で変わったことをする必要はなくて、まあ、今ある技術をしっかりちゃんと使って、ユーザーにいいものを届けるっていうところに集中して、まあ、力を発揮するエンジニアっていうのも、まあ、全然ありだなと思って、
うんうん、
まあ、それがまあ最近、まあ、プロダクトエンジニアっていうまあ名前で、ちょっとずつなんかみんなが認識してきて、認識し始めてるのかなと思ってて、
うん、
まあそれでなんかこう自分の中でこう、まあ、救われたというか、まあそういうこう生き方というか、ソフトウェアエンジニアというか、プロダクトエンジニアとしての生き方というか、まあそういうところで力を発揮していこうっていう、まあ最近思いましたね。
それは自分の中でそういう道筋をつけたってことですか？
そうですね。なのでまあ、その、技術的に全然こう勉強しなくてもいいっていうわけじゃないと思うんですけど、でもそれだけじゃないというか、
うん、
まあいいものっていうと、まあ、ユーザー向けだったり、それこそその会社向けだったり、開発者向けだったりっていう、まあいろいろな側面がある。まあそれこそインフラエンジニアだったら、そのアプリケーションエンジニア向けにっていうところだと思うんですけど、まあその中でもユーザーに使ってもらうそのコンシューマープロダクトに対する、まあエンジニアリングっていうところで、まあちゃんと自分がやっていこうみたいなところを、まあそうですね。感じましたね。
うん。まあだからいろんなソフトウェアエンジニアのタイプがあって、うん。まあこのポッドキャストだといろいろプロダクトマネージャーとかの職種の話とかよく出たりするけど、
はい、
まあ、そっちに近いタイプのソフトウェアエンジニアっていう感じかな。
そうですね。なので、まあ個人的には、まあ、プロダクトマネージャーとソフトウェアエンジニアの、まあ、中間よりはまあソフトウェアエンジニア寄りなんですけど、まあ、そういう意識を持ったエンジニアという意味で、まあ、プロダクトエンジニアっていうのが、まあ、定義としてあって、まあ、こう、みんなに浸透してもいいんじゃないかなと思いましたね。
うん、でも、その、プロダクトマネージャーの中で、元ソフトウェアエンジニアからプロダクトに転身する人ってすごい多いと思うんですよね。
はい。
で、まあ、実際に、このシリコンバレーとかベイエリアで活躍してるプロダクトマネージャーの多くは、元ソフトウェアエンジニアだったりすると思うんですけど。
そうですね。まあ、彼らはでも、プロダクト、まあ、エンジニア、という道ではなくて、まあ、マネジメント寄りっていうとあれですけど、まあ、エンジニアリングではない方法でプロダクトを良くしていこうっていう道を選んだ人たちだと思っていて、まあ、そうじゃなくて、エンジニアのままでも、そういう意識を持ってやっていくことは、まあ、悪くはないというか、そういうこともあるんじゃないかなと思ったんですけど。
うん、あえて違いを言うとすると、プロダクトエンジニアが、っていうのがまあ職種っていうのがまあ仮にあったとして、
はい。
それが活躍できる環境っていうのは結構限られてるような気もしますけどね。
そうですか。
なんか会社のサイズ感とか。
い
や、なんでソフトウェアエンジニアからプロダクトマネージャーに転身して成功する人が多いかっていうのは、
はい。
多分会社がすごい大きくなってきて、なんかエンジニアとファウンダーとデザイナー3人でやってたみたいな会社がどんどん大きくなってくると、
はい、
そのプロダクトの格好になるところをハンドルする人が必要になってきて、でその中でエンジニア上がりの人がこうイケてるデザインというかプロダクト設計をできるようにするっていう、そういう需要があると思うんですよ。
なるほど。
うん、でもじゃあ自分はプロダクトにも関わるけどエンジニアでガンガンコードを書いていくぜみたいなのは、
うん、
会社の規模でかくなってくると結構難しいこともあるんじゃないかなって思いますけど。
なあ、まあそういう場面では多分その、まあ、 意識だけの問題になるのかもしれないですけど、
うん、
まあ職種というか、まあ僕としては、なんていうんですかね、まあ、すごいエンジニア、すごいソフトウェアエンジニアにならなくても、ちゃんとこう、違う評価軸というか、違うこう、自信を持つ軸があるんじゃないかなっていうのは僕の、まあ、ポイントというか、その、まあ、職種としてはソフトウェアエンジニアでいいんですけど、
うん、
まあ、もちろん、まあ、スタートアップとかだと、そういうエンジニアが必要な場面ってすごいいっぱいあると思うし、
あると思いますよ。
例えば、まあ、大きな企業であっても、そういう場面って結構あると思ってて、まあ、例えば、まあ、PM がそんなにこう、優秀じゃなさそうみたいな時だったりとか、デザイナーと一緒にやっていく時とか、そういうこう視点というか、そういう考え方みたいなのは、まあちゃんと持っているべきだと思ってて、まあそういう意味では、まあ姿勢というかそういう話かなと思ってて。
うん。
うん。
でも実際にデイツーデイの業務がそうなるのは、会社が数人単位から100人ぐらいまでにグローするところじゃないかなと思ってます。別にそれが、そういうところでしか動けないってことじゃないですけど、そういう場面に一番必要とされるのが、
そうですね。
プロダクトタイプのエンジニアだと思うんですよね。
そうですね。なので、まあ、前回話に出てましたけど、ザック・ホルマンのブログ記事とか、あと、まあ、もう一つ僕が見つけた記事とかで、やっぱりその採用のところで、スタートアップの、まあ、スタートアップが取るべきエンジニアとしては、そのプロダクトエンジニアっていうのが結構重要になるんじゃないかっていう話があったので、うん、まあその通りだと思います。
多分世の中的に、フルスタックエンジニアって言葉あるじゃないですか。
はい。
多分世の中でフルスタックエンジニアって言ってる人のほとんどは、プロダクトエンジニアみたいな人が欲しいと思うんですよ。
うん、そうですね。
多分ね。
まあ何でもできるというか、まあ、プロダクトを作るときに、まあ必要なことは何でもこうキャッチアップしてやるっていう。
そう。で、別になんかそれぞれのフィールドはすごい特筆してできるわけではないけど。
そうですね。
とりあえず上から下まで自分でやったことありますみたいな。
うん。
で、まあ、わかんないとこあったら調べてやってくれるとか。
そうですね。
そういう感じですよね。
そうですね。
で、でも会社がそうだからスケールしていくと、そういうそれぞれのスペシャリストっていうのが現れるから。
そうですね。
その、はい、その人は、個別ではどの人にも勝てなくなるわけじゃないですか。で、じゃあしょうがないっつって、まあ、しょうがないっていうか、じゃあプロダクトになって、この人たちがやる、プロダクトをリードしていこうっていうふうに多分なると思うんですよね。
まあそこに居続けたいのであればっていうことですよね。
そう、居続けたいんであれば、会社を変わるか、自分でまた小さいとこをやるか、まあそういうカルチャーを残していくっていうこともできると思うんですけどね。
うん。まあ難しいのはわかります。
うん。例えば、マーク・ザッカーバーグって結構遅くまで、遅くって、かなり後になるまでコード自分で書いてたって言いますけど。
なるほど、なるほど。
うん。今はさすがに多分書いてないと思うんだけどね。
はい。うん、で、その、彼らは多分、まあ最初はプロダクトエンジニアだったと思ってて、
うん。
まあその人たちが必要、まあエンジニアとして必要じゃなくなるフェーズが来るっていうのは、まあ、まあ、プロダクトの、まあ、プロダクトというか、まあ、会社の規模感によって全然違ってくると思いますね。
うん。
うん。
まあ、GitHub のザック・ホルマンは多分完全にそっち寄りの人なんだけど、
はい。
でも GitHub 今、300とか400とかいて、彼みたいな人が、コード書きづらい雰囲気だっていうことではないと思いますけどね。
うん。
まあ、そこまでの規模ではないと僕は勝手に思ってるんですけど、GitHub の。
うん、
まあ知り合いとかも何人かいたりするし、話を聞く限りではね。
そうですね。うん、まあでもこう、まあツイッターぐらいになると、やっぱり1000人、2000人規模になってくると、まあ大変ですよね。
だからそういう人がやろうと思ったら、ツイッターの中でなんかするっていうよりも、
うん、
それこそなんか、バインとか、
うん、
ペリスコープとかみたいに、あ、ペリスコープは買収したんだっけ？
ペリスコープも買収しましたね。
バインは中ですよね。
いや、バインも買収ですね。
あ、そうなの？
はい。ニューヨークの会社です。
あれ、ツイッターの人がなんか中で始めたやつなかったっけ？なんか違うかな。 まあ似たようなのがいっぱいあるんですよね。
ツイッターは結構買収することが多いですね。
だからそういうふうに、まあ Facebook 内のインスタグラムとかもそうですけど、
うんうんうんうん、
なんか独立したコントロールを保てるぐらいの規模の会社を作るとかしないといけないですよね。
うん。
多分ね。そういうポジションを生かしつつ大きい会社に行きたいんであればね。
そうですね。
うん。まあでもそれはまあなんとなくわかりますけど、
うん、
僕の場合はまあ最初にさっきちょっと言いましたけど、コンシューマー向けがいいのかエンタープライズっていうかデベロッパー向けがいいのかっていうのはずっと個人的に決まった答えはあんまなくて。
そうなんですね、
うん、
僕結構やっぱ会社開発者向けっていうのがこう向いてるんじゃないかなと思ってたんですけど
僕が
例えば白箱のところでなんかこう白箱を見て気になったところが、うん、このライブラリ作ったんだよみたいな人いたじゃないですか。
いたね。
その人に刺さるっていう、その人に刺さるっていうところがなんか、うん、ああ、なるほどねと思います。
まあ自分のその気質っていうかね。
はい。
まあそこはあると思いますけど。いや、やっぱりそのウェブとかやってると、コンシューマーに使ってもらうソフトを書いて、まあウェブでもモバイルでも、自分がなんか新しい機能を作ったり、バグ直したりしてすぐ使ってる人が便利になって価値が増えればすごい満足感あるじゃないですか。
はい。
うん。だからそういうところはウェブ系のエンジニアのすごい分かりやすいその満足度だと思うんですよね。
はい。
うん。だけど、まあ今やってる仕事は、まあ、ウェブ サイトでもあるので直接ユーザー向けに価値を届けてはいるけど、
はい。
それよりはその CDN だからお客さんのウェブサイトを早くすることによってそれをサイトを見てる人たちのにとってのサイトの価値が向上するし、
はい、
まあすごく極端に言うとそれによってウェブサイトを見る時間が少なくなって、
うん、
まあ、人類のそのなんだ無駄な時間が減るわけじゃないですか。
そうですねいいとこ取りな感じはしますね。
そうなんですよね。自分の作ってるツールは開発者向けなんだけど、それが良くなると、
まあ、それを通じてってことですね。
そう、それを使ってるサイトとか、その使ってくれてるお客さんの、またそのまたユーザーが幸せになるっていう。
うん。
だからそこは分かりやすくていいですよね。しかも、でも、やってるツールは SaaS、ソフトウェアザサービスだから、その自分のその開発者としての、なんかセンスとかも、直接プロダクトに反映できるし。そこはいい感じ、いいバランスなのかもとは思ってますね。
なるほど。いいとこ取りはいいですね、確かに。
なかなかそういう会社って少ないですよ。
うん。
うん。なんか日本でソフトウェアザサービスやってる会社、まあ、ぼちぼち増えてきたけど、なんか、今僕がやってる CDN とかみたいにもうガリッガリに開発者向けっていうのなかなかないしね。
確かにあまり聞かないですね。
うん。で、そういうソフトウェアの方に行くとどんどんエンプラになっちゃうんですよね、お客さんが。
うん。
でまあ別にエンプラはエンプラでいいんですけど、うん、なんか直接ユーザーさんに使ってもらってっていう顔が見えにくくなっちゃうんでね。まあ最近増えてきてはいると思いますけどね。例えばなんだろう、まあ GitHub もそうだし、
GitHub は結構わかりやすい、
うん、
こう開発者向けだしユーザーにも価値を間接的に与えてるっていう感じはします。
そう。でもこの2週間1ヶ月ぐらい、その GitHub のプロダクトとしての方向性に対して、オープンソースコミュニティの人が、ちょっと、クレームを言ったりしてますよね。
最近、ハッカーニュースが盛り上がってて。
そう。
なんか、なんだっけな。ES なんとか、ESLint とか。まあ、なんか、GitHub のイシューがクソだから、
うん、
じゃあどっか別を探そうとしてるんだけど、どっかいいのないみたいなイシューがあって、
うん、
で、それに対して、なんだっけ、ファブリケーターか GitLab か、
うん、
あとなんかあったんですけど、でもやっぱその GitHub の、まあ、コミュニティの成熟している感じとか、まあその、まあ、コードは GitHub にあるだろうみたいな結構常識みたいになってきている ところで別のサービスを使う、その心理的障壁だったりとかっていうのを考えると、やっぱり移る必要はないんじゃないかっていう意見が結構、その一周には多く見られてて、まあでもそれでも GitLab とかは、なんか次のオープンソースは GitLab でやろうみたいな。なんか、まあそれぞれの機能について、ここはこんな感じでいいよみたいな感じで、なんか、ブログ書いてたりしてましたね。
うん。
あと、まあ、有名な、Dear GitHub っていう。
あったね。
レポジトリに対して、最近 GitHub 側が、プルリクエストで、プルリクエストだっけな。プルリクエストで、なんか、返信してて、うん、まあ、それも面白いなと思いましたけど。
まあ、プルリクエストで返信を書くっていうあたりは、ちょっとわかってる感はあるけど。
うん。うん、なんで、まあ、良くなると期待はしたい感じですね。GitHub すごい使ってるんで。
うん。まあ、イシューに関しては、ここ2年、3年ぐらい、全然、機能が更新されてない感はありますよね。
うん。
うん。なんか、マイルストーンとか、設定できるけど、異常に使いづらいし。
でも、GitHub の上に重ねて使うみたいな、
うん、
ツールを、どっかの会社で見せてもらったんですけど、まあ、それ使えば、割と良さそうだなと思いましたね。完全にこう、シンクする感じで。
全ハブとかいうやつ。なんかもう一個ある。全ハブともう一個あるんですよね。
うん。
その完全に UI だけ、変えるやつですよね。
そうですね。なんか看板的な UI にするみたいな。うん。うん、
でもそこまでして GitHub で管理したいかっていう問題もあるしね。
まあそうですね。それこそ、まあ、宮川さん、ジラいいんじゃないのっていう話を してましたけど、僕、軽くちょっとジラマスター的なところをツイッターの最後の方はやってて、なんか結構ジラの機能ガンガン使いまくって、なんかいろいろやってましたけど、まあジラは悪くないなと思いますけどね。
ジラの JQL っていう、謎の SQL 風クエリー言語があって。
あれもマジ謎ですけどね。なんか、慣れないと書けないですね。
書けないけど、慣れると、あれ使うと何でもできるじゃないですか。
そうですね。あれでこう、一回書いて、フェイバリットに入れて、それを配るみたいな。
あれ、ダッシュボード、そう、作れるんですよね。JQL 保存してダッシュボードを作って。うん。
はい。それよくやってましたね。
完全にそれ、ジラマスター仕事っすよ。
ジラマスター仕事やってましたね。
うん。うちだと、プロジェクトマネージャーの仕事ですよ、それは。
そうなんですけど、まあ、そういうの得意な人と得意じゃない人がいるじゃないですか。
うん。
で、僕は割とそういうの、好きなんで、その整理とか。っていうか、整理されてないと、こう、自分が、こう、イライラするというか。
わかる。
なんか、綺麗にしたくなるんですよね。例えば、うん、あんまり関係ないかもしれないですけど、まあ、iPhone とか、ノーティフィケーションでバッチつくじゃないですか。
うん。
あれは絶対に消しますね。
ああ。
あれは絶対についてるとイライラするし、他の人の携帯とか見てメールとかに3万件とか書いてるじゃないですか。もう消し、もう全部見てあげようかぐらいの感じで、ちょっとイライラする。なんかムズムズしてくる感じですね。
ホームスクリーンにファルドがなんかあるんですか？
面白くて、3つ画面を使ってて、
うん。
この話面白いのかな？一つ目は基本的にデフォルトのものが置いてあるんですよね。
うん。
で、ワンパスワードと、オーセイがあって、で、二画面目が、まあ、一群みたいな感じなんですよ。まあ、ツイッター、フェイスブック最近使ってない。ツイッターとか、スラックとか、まあ、フォースケア、ソームとか、その辺の一群が、まあ、フォルダなしであるんですよ。
うん。一画面目にはそれはないの？
二画面目ですね。二画面目が一群なんですよ、うん。なぜかというと、まあ、インストールし直した時とかに、一画面目と二画面目を、でも一気に変えれるのか、あれ。まあ、とにかく、ま、そういう運用にしたんで、もう一画面目はデフォルト、二画面目が、なんていうんですか、自分の中での一群。
うん。
で、次のページは全部フォルダで、
ああ。
全部分けてるんですよ。ミュージックとか、トークとか、ショッピングとか、まあ、なんかこう、 最後に一つだけ空いてるんですけど、つまり、何個だ ?10、ん ?11 個。
うん。
まあいいや、まあそれでフォルダーに分けてて、その中でも9個入るじゃないですか。1画面目、1画面目というかそのフォルダーの1画面目に。
そうだね。
で、それに入らないようになったら、まあ使わないやつを選んで消して入れるっていう。
整理整頓の鬼だね。
結構なんていうか、こう、趣味ですね、それは。
うん。
なんか、まあ奥さんに気持ち悪いって言われますけど。
僕でも iPhone、iOS で嫌なのは、多分似てると思うんですけど、画面がいっぱいになると次の画面に移動しちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね。
意味わかります ?5 列あるんだっけ、今って。そこにアプリを持ってくると、あ、5列、4列5行か。
そうですね、はい。
6行。新しいアプリを持ってくると、その右下にあったやつが次の画面に移動して、
はい。
で、なんか、数珠つなぎに全部のアプリが一個ずつずれますよね。
そうですね。だからそれは運用でカバーですね。
うん、運用でカバー。
一番最後は開けるんですよ。
あの挙動が嫌でね。
あれは嫌ですね。
じゃあ何その、いつ余計なやつが入ってきてもいいように、一個開けてるってことアイコンを。
二画面目の一番最後も開いてますね。なのでそこにダウンロードして、でそこから振り分けるっていう作業が発生するという感じです。
うん。
なんか共感してくれる人いるのかな。
いや、共感する人と、なあそんなやってらんねえよっていう人がいると思いますね。
うん。まあそうですよね、うん。どっちかに分かれるっていう話だと思いますけど。
Android いいっすよ。
Android、まあ使ったことあるんですけど、
ね。Android はホームスクリーンっていう概念は別なんで。
うん。うん。
OS X とかと一緒です。
持ってますよ、Android。
うん。だから全部のアプリのリストっていうのとホーム画面っていうのは別の存在なんで。
そうですね。
なんかどっかに置かなきゃいけないってことはないんですよ。
うん。僕は、なので Android の場合は、まあホーム画面にいっぱい、フォルダなしで入れるっていう感じですね。
うんうん。
まあ普通ですかね。それは普通かもしれない。
僕の知り合いでホーム画面がフォルダの山になってる人がいて。
ああ。
あ、てか1画面しか使ってないんですよ。
なるほど、なるほど。
多分。だから全部のアプリが必ずフォルダー経由になるっていう人がいて。
いや、それが何が嫌なのかっていうと、まあ、フォルダーに2とかって書いてるわけじゃないですか。
うん。
それ2って、じゃあ何の2なのかよくわかんないじゃないですか。
あ、それ何?バッチのこと?
バッチです、バッチ。
うん、うん。
で、タップして、なんか1、1とかあるわけじゃないですか。もうそれがもう2じゃねえじゃんみたいな。わかります？この感じ。
いや、だからフォルダ運用にしてる人はもうバッチの機能は捨ててるよね、多分。
ああ。なるほど。
いや、わかんないですけどね。
まあ、それでいいのであればいいですけど。
いや、僕はフォルダ運用の人が、フォルダ運用の何が嫌かっていうと、まあ、全てのアプリが2タップ以上必要になるでしょ？
そうですね。
うん。だから、なんか、平等さを求める代わりに全てが不便になるっていう、感じがするんですよ。
そうですね。なので僕は1軍と2軍に分けてますね。
そうそう。
よくエバリエーションしてるんですよ。
え？
で、戻したり。
あ、こいつはもう2軍だ、なっていう感じで。
そんな感じです。
うん。それ自分で分かればいいのにね。どれぐらいタップしたかとかさ。統計が見れたらいいじゃないですか。
そうですね。うん。
ジェルブレイクすればできるのかな。
ジェイルブレイクとかも、なんかやりたくないですね。っていうのは、その、今、9.3 の、ベータが入ってるんですけど、
うん、
なぜかベータ2を入れた時点で、T モバイルが繋がらなくなって、いや、T モバイル繋がってるんですけど、ネットワークが使えないっていう問題が発生して、
うん、
もうなんかこう、外では分鎮化するみたいな現象が起こったね。なんか、ベータ入れるのやめようかなと思ってるんですけど、まあ、ベータ3にしたら、まあ、戻すのも、その、バックアップ取ってなかったんで。
戻せないんだっけか。バックアップがあればいいのかな。
そのまま戻せないですね。バックアップがあればいい。
うん。
大丈夫なはずです。
急に iOS の話になったけど、整理整頓が好きって話だよね。
ある意味では、好きな部分は好きですね。
ある意味っていうか、完全に、 品質的ではある気がするけどね。
うん。そうですかね。分かってくれる人もいると信じてます。
いや、分かりますよ。うん。僕はやらないけど、そういう気分になる人がいるのは分かります。
うん。
うんうん。
そうですね。
なんで
こんな話になったんだか。
多分、ジラの話をしてた。GitHub の話。
あ、ジラの話ですね。そうですね。はい。
脱線が。
ジラは悪くはないと思います。
うん。で？で、まあ、そうか。じゃあ、今、フリーランスで、まあ、やってると。
そうですね。
まあ、さっきも言いましたけど、その、会社のフェーズにもよるっていうところで言うと、フリーランスで、まあ、会社のスタートアップ期とか、まあ、これから、ファンディングするとか、今度キックスターターに出すとか、そういうフェーズのスタートアップを手伝うんだったら、まあそういうプロダクトエンジニア的なポジションを思考しつつ手伝うのは規模感としてはいいかもしれないですね。
そうですね。まあそれこそそういうことをやっていけたらいいのかなと思ってて、例えば日本から、まあサンフランシスコに、まあその何ですか、プロダクトを出していきたいみたいな人たちも結構いると思ってて、そういう人たち手伝いっていうのもまあ一つやれたらいいなと思っているのと、まあ技術顧問に関しては最初はそういうふうに思ってたんですけど、まあもうちょっとやっぱ手を動かすのがまだやりたいかなっていうところがあるんで、まあその中でまあフリーランスという話だったんですけど、とりあえず週3回、まあ、スマートニュースのアプリ、まあ、iOS 開発の手伝いを、まあ、することになりまして、
うん、
なので、まあ、週3はスマートニュース、で、その後の時間、その他の時間で、まあ、なんていう、なんていうんですか、まあ、フリーランス的な仕事をするっていうイメージで今は考えてます。
まあ、定期的な仕事は大事だからね。
そうですね。
フリーランスって言っても、仕事がなくなると、お金が入ってこないわけですよね。
お金が入ってこないですね。
だからアメリカだとフリーランスってすごく辛い仕事だと思うんですよ。
そうだと思いますね。
フリーランスしづらい社会構造だと思うんですよね。
でもフリーランスの人、人口は増えてるっていう話をどっかで見た気がするんですけどね。
うん。
保険とか考えるとやっぱまあ、やりづらいというか、
そう。
まあ、決してその、なんていうんですかね、お金のためにフリーランスやるっていう感じではないかなと思う、とは思います。
うん。まあ、社会構造的に、配偶者がフルタイム仕事しててとかだったら、まあ、少しやりやすいかもしれないですけどね。
そうですね。
うん。
まさに今、そのような状態になっているので。
そこがね、会社の出してくれるベネフィットがないと結構辛いよね。
辛いですね。
うん。
まあなのでまあ将来的にまあずっとフリーランスを続けるのかっていうとまだわかんないんですけど、まあ今年いっぱいはまあそのエクスペリメントというか、まあどれぐらいフリーランスでどんな感じで生活できるのかなっていうのを試したいなと思ってやってますね。
うん、
まあでも今のところこう感触としては、まあ、自分の感触としてはすごいいいなと思ってます。
どの辺ですか？
なんかこう解き放たれた感じですかね。
すごい今までは束縛されてた感じ
なの。なんていうんですかね、僕すごいなんか気にする人だと思ってて、なんかそういうのを本当に気にしなくてよくなったらそれはそれでこう、解き放たれた感じというか。
いや意味がよくわかんないんだけど。
まあ、難しいですね。
何が束縛だったんですか？時間的なもの？空間的なもの？
まあ時間的なものもそうですし、まあ空間的なものとか、まあ所属しているっていうことに対してだったりとかもそうですし。
うん、まあ会社に勤めてると、会社に対する義務感とかありますからね。
そうですね。
まあそれこそこんなポッドキャストに出て番組、会社の話とか気軽にできる人とできない人がいるからね。うん。
はい。その通りだと思います。なので、まあそういうのを、 そういうのからこう、まあ別に解放されたわけじゃないんですけど、まあやりやすくなったっていうのは絶対にあると思ってて、その自分の中で、なんか自分の意見を出しやすくなったというか、別に所属してても出せる人はいっぱいいると思うんですけど、まあどうしても気になる人も絶対いると思ってて、まあそのうちの一人だったっていう感じだと思うんですけど。
まあこれでもショーノートに貼ってるけど、あれですよね、森博の、
ああ、
自由を作る、自在に生きる。これ多分直哉さんが前リビルドで紹介してくれた本ですよね。
あれこれ宮川さんじゃないんですか？
あ、多分これ直哉さんが、紹介したんだと思います。僕も読みましたけどね。
あ、そうなんです。
うん、
僕はそのエピソードを聞いて読んだんですけど、
うん、
その自由、なんていうんですかね、自由を求めるというか、なんかそういう風に自分は生きてきたんじゃないかなとこう漠然と思っていて、でこの本を読んで、ああこういう生き、まあこういう生き方もあるんだなっていうか、こうなんかある程度言語化されていて、結構気が楽になったというか、
うん、
まあその森博自体すごい好きで小説すごい読んでるし、エッセイとかも読むんですけど、まあこれだけ読んだことなかったんで、まあでも森博のまあ、作風だったりとか他のエッセイとか読んでても、まあそういう雰囲気は感じてたんで、
うん、
まあその自由って多分、まあいくつかの自由があると思ってて、その、まあ、日本から出てアメリカに来て、でグリーンカードを取るまで来て、まあ、なんでそんなにこう日本から離れようとしたのかみたいな話がまあ、たまにあるんですけど、
うん、
まあそれは一つその自由度、まあそれも自由度を獲得する一つのやらなきゃいけないプロセスだったと思ってて、まあアメリカで働ける、英語で働けるっていうのは一つの自由度だと思うんで、まあ場所の自由っていうのは、まあ日本とアメリカっていうのが欲しかったっていうので、まあうまくいったんですけど、
うん、
まあ他にも、まあもちろんお金に対する束縛みたいなのはあると思うし、まああとは、まあとはいえそのアメリカでも今はまあカリフォルニアに、まあカリフォルニアのサンフランシスコに住んでるんですけど、まあそれもできればどこに住んでもいいような状態にしたいなっていうのと、まあお金もある程度は気にしなくて生活できるっていうのが、まあ自由の一つだと思ってて、まあそういういろいろ、いろいろな自由をこう獲得していきたいなみたいなのを感じてたんで、まあこの本を読んで割と、こう、うん、まあ面白かったですね。
いや僕も最近これ読み終わりましたよ。
うん。
うん。まあ自由というかね、その選択肢を増やすっていうことだよね。
そうですね。自由というか自由度を増やすっていう感じですかね。
うん。
うん。
まあでも結局なんか読み進めていくと、じゃあ自由を得るためにはどうすればいいかみたいな話になって、
はい、
でなんか自由っていうのはまあ不自由から解放されるっていう、自分がやりたいこと、やりたくないことをまあやらなくて済むようにするっていうまあことですよね。
そうですね。あとはまあ自分の中でこう、まあさっきの話じゃないですけど、これは自分は嫌いだからやらないっていうのは、その思考の制限をしてるっていう意味で不自由であるっていう話もしてて、
うん、
まあそこをちゃんと考え直すというか、まあ経験してみて本当に好きか嫌いか確かめるみたいな、そういう話もありましたね。
うん、ありましたね。
うん、
年を取っていくと新しいことを挑戦しなくなっていくのも、まあ不自由になってる。今まで獲得したその経験とか貯蓄を崩したくないんで、新しい挑戦できなくなっている。自分に足かせをはめていて不自由になっているから、まあそういうのはこう、そういう古い考えは捨てるべきだみたいなね。
そうですね。
うん、
まあ、結構そのアンラーニングって結構重要なポイントだと思ってて、まあいろんな方がやっぱアンラーニング したからこそ、こう二つ目の事業に成功したとか、三つ目にどんどんこう、事業を展開していけてるみたいな話は結構あったりとかするし、まあそういうのも含めて、 まあいろいろこう考え方が広がる本だなと思いました。
うん。まあ面白い本ですけど、なんか若干くどいっていうかね。
まあ、若干くどいところあると思うんですけど。まあでも、まあそれをくどいと思うのは、まあこだわりは強いかもしれないですね。
そう。なんかね、逆説的な話がすごい多くて。
うん。
何者にもこだわらないっていう主張を通そうとすると、何もこだわらないっていう状態にこだわっていることになるみたいな。
って書いてましたね。
なんか書いて、若干レトリック多いんですよね。
まあ。
まあ言ってることはわかるんだけど。
うん。まあ、そういう感じの人ですね。多分。
あと何の話か忘れたけど、その不自由だと思ってるときは自分を欺くのがいいみたいな話で、
うん、
その目的地にたどり着くまでのその状態を最初から最後までこう眺めてると大変なんで、
うん、
まあ一日どれくらいやるって決めて、でその決めた上限、下限ではなくて上限ということにして、でやっていくと一日一日達成感がありますみたいな。なんか普通に予定を立てようみたいな話になってて、
なんかその辺はちょっとどうかなと思いましたけど、
ただのなんか tips だなみたいな、これはみたいなのありましたよね。でも面白かったけど、
まあでもいろいろこうやり方があるというか、まあそういう紹介だったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、まあ話としては面白いし読みやすかったんで、
うん、
おすすめはおすすめですけどね。
うん、
まあ LLC 僕もちょっと興味あるんで、
はい、
今度作り方教えてくださいよ。
ぜひぜひ。結構簡単ですよ。簡単っていうか。
あ、本当？
それこそ聞きたかったんですよね。それ、あの、リビルドのスポンサーとか、サポーターとか、どうやられてるのかなと思って。
僕、今、完全個人ですよ。
じゃあ、そうか、ソロプライ、
あ、そうそう、
プライエタリーみたいなやつ。
そうそう、ソウルプロプライタリーなんちゃら。
うん。LLC 作ると、例えば、まあ、あの、カリフォルニアのフランチャイズタックスフィーは高いですけど、
うん、
まあでもその経費とか落とせるようになるし、うまくやると、まあなんか節税みたいになるんで。
うん、経費は落としてますよ。
ああ、そうなんですね。
うん。あと、会社みたいにして 401k とかも自分で作れば節税になりますよって、あの、言われたんですけど。
そうですね。うん、それもやろうとしてます。
そうそう。そこまでは若干めんどくさくてまだやってなかったんだけど、
はい、
税金の支払いとかはちょっとめんどくさくてね、今は全部会社転引きにしてるんですよ、
はあ、
あの自分の分の給与を換算した上で会社の転引きを増やすっていう方法にしてて、
会社っていうのはその
ファストリーの
ってことですか、
うん、そうそう、まあ、クックパッドの時もやってましたけど、
あ、そうなんですね。
転引き あの基準あるじゃないですか、なんか子供が何人いるとか、
はいはいはいはい、
奥さんは仕事してるしてないとかで、
はい、
あれって自分で変えられるんで適当に、
そう、
うん、今年副収入がこれくらいありそうなんで転引き増やしてくださいっつって会社に行ったら増やしてくれるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、
それできるって知らなかったですね。
そうすると自分で個別にそのなんだ四半期に一回払わなくてよくなる。
うん、
まあ多分 LLC 作ったんだったらどの道払うことになると思いますけど、
うん
うん、みたいなね。
はい。
いや、今度興味あるんで教えてください。
ぜひ。
作り方、
はい、
ええ、まあこれ何時に始めたのかちょっと分かんなくなっちゃいましたけど、結構もう話してるような気がします。じゃあ取り留めもなく話しちゃいましたけど、
そうですね、
うん、まあ今後も頑張ってくださいってことで、
はい、ありがとうございます。
一旦まとめます。
はい、
紹介した本ね、世界の最前線で働く選択肢とかね、あと森博士の本とか、その他のリンクなどはショーノートにリンクしておきます。リビルド FM スラッシュ130130から見れます。この間ツイッターで指摘があったんですけど、第1回を放送したのが2012年の2月13日。2月13日なんで。
じゃあ、4年目突入。
そうですね、ちょうど3年経って4年目に突入ですね。
おすごいですね。
はい、そんな感じです。
いや、
今後とも聞いていただければと思います。じゃあそういうわけで、今日のゲストはたけし大石
そうです。大石武史です。
このツイッターユーザーネームがね、スペルが分かりづらいんだよね。
TKS っていうのは武史の TKS ですね。
はい。
その後、大石の OHISHI ですね。いや、ほんとこの ID も、もうほんと、悩んだんですけどね。うん、結局これにしちゃいました。
まあ、大石の O が H が入るっていうのも珍しいしね。
ああ、それもそうかもしれないですね。
うん。
まあ、それも悩んだんですけど、まあ。まあ、H 入ってた方がかっこいいかなというのと、O だけだと、大石、大石じゃないな。
わかんないもんね。
うん。でも、これだと、アメリカだとオフィシって呼ばれるん
で。そうだろうね。
でもそれもこっち来て気づいたんで、ちょっと、オフィシはダサいなと思ってるんですけど、まあでも、もうしょうがないですね。もう全部パスポートとかも、これになってるんで。
うん、もう変えらんないですね。
まあでも形とかは気に入ってるんで、まあいいんですけど。
はい。そんなたけしでした。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。